かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
では最後、このテーマいっちゃおうと思いますが、このテーマに行く前、ちょっとあれじゃないですか、身構えてるんじゃないですか。
身構えてますね。
そうでしょう。ちょっとまあ前回からね、まあ、共通のテーマでも話しましょうって提案させてもらって、まあ、どんなテーマにするかっていうのは古事記ですよ、ズバリ。で、概要を前回聞かせていただいて、まあ、上中下巻からなるのかな。で、だいぶ長いけども、まあ、そういう物語です。で、国内的に発信しているものです。とこまでこう勉強させていただきましたが、
はい。
これね、まあ、こう、一日で、一回でね、全部教わるなんてことは僕もね、言いませんので、今日、どのあたりまで教えていただけますかね。はい、まあ、大体そうですね。まあ、15分ぐらいでお話しいただけますか。
はい、わかりました。それではまあ古事記について説明をさせてもらいますけれども、まあ、古事記っていうのは今現存する日本最古の歴史書と言われてます。まあ我が国この日本がですね、この日本の神話、神々がどのようにして日本を作っていったのか、まあ、それがまあ記されている書物になります。まあ、古事記っていうのは、まあ、訓読みすると古事文という形になるかと思いますが、まあ、昔の出来事を記した書物、まあ、そういった意味合いになります。まあ、前回も言いましたけれども、上中下巻からなりまして、上巻は神話の部分、中巻は初代天皇から15代応仁天皇まで、まあ、下巻は第16代仁徳天皇から33代の推古天皇までの記録が記されております。で、これは日本人のルーツ、まあ、天皇家のルーツというものが記されているんですけれども、これは日本人にとってはかなり大事なものなんですけど、かなり知らない人が多いと思うんですよね。まあ、それはなぜかというと、まあ、戦後、まあ、大東亜戦争、まあ、第二次世界大戦の後に、このまあ天皇陛下の下で日本人を団結させないようにしようというようなまあ GHQ の策略の下ですね、学校で学ばせないようにされたんですね。で、それまではまあ教科書にも載ってまして、まあ、教科書にも載ってましたし、まあ、学校にも神棚はもちろんありましたし、我々が使っている紙幣の紙のまあ肖像画もそれまでは、神話のこの古事記に出てくる神様の肖像画というものが描かれていました。まあ、それからですね、まあ、大体この戦勝国が敗戦国にすることといえば、資源、人、文化や財産を奪うというところの中で、まあ、よくいろんな領地がですね、言語を変えられたりとかいうことがありますけれども、日本の場合はまあ言語は変わりませんでしたけれども、そういった文化を一部遮断されたというようなところで、まあ、古事記もなかなか今では戦後もう70年以上経ちますけれども、それがまだ尾を引いてですね、古事記の内容を理解してないという方がまあ多いというのがまあ今の現状になってます。まあ、そういう意味ではこの古事記を知るっていうのは、私たち本来の日本の心といいますか、大和魂といいますか、そういったものをまあ取り戻すヒントになるのかもともまあ考えてます。まあ、日本の生まれた神話から始まって、そのまあ子孫である天皇の歴史の物語となっています。 で、この上中下があると言いましたけど、まあ、序というのが最初にあるんですね。で、この序の部分に、まあ、どうしてこの古事記が作られたのかというのが記載されているんですけれども、まあ、簡単に言うと、まあ、第40代天武天皇が、まあ、日枝のあれというですね、まあ、家臣にこの古い神話とかを、まあ、伝承をして、まあ、記憶をしてもらったんですね。この日枝のあれというのが非常に、まあ、頭が良くて記憶力が良かったと。ただその後その事業が完成せず亡くなられたので、元明天皇の時、まあ、西暦でいうと712年ですね、が、まあ、王の安丸にこの日枝のあれが言ったことを書き記せということで、記されたものがこの古事記というふうに言われております。まあ、この序の部分もですね、まあ、本当はこれは後から付け加えられたんじゃないかとか、まあ、いろんな説がありますけれども、まあ、大体一般的にはそのような形になってます。で、今から説明するこの古事記の部分は一つ一つ説明するとかなり文章的にも長いですし、最初は神様の名前がずらーっと出てくるようなシーンもかなりあるので、要所要所省略したものをお伝えするという形をさせていただきますので、そのあたりはご了承をいただいたらと思います。で、世界が天も地もなく混沌とした中でですね、まず3人の神様が、高間の原から成田神様が現れます。それが雨の水中主の神、高見結びの神、神結びの神という、まあ、見柱の神様が現れます。神様の、まあ、数え方っていうのはこの柱っていうんですけどね。で、まあ、見柱の神様で、ここでまあ現れるんですけど、その後すぐ消えられるんですね。で、まあこの神様はまあ増加三神とも言われるんですけども、で、その後も二柱の神様がすぐに現れて消えられます。そして、天上の世界である高天の原に住む神様を、まあ、天津神と申しますけれども、まあ、この5つのですね、特別な神様というのが生まれまして、その後またそれもすぐに消えられます。で、ここまではまだ性別もないような神様ですね、男かも女の子かも女かもわからない、まあ、そういう存在ではない神様という形ですね。それから5組、まあ、10神の10柱の神様が現れます。で、この 今言われたところの5組10柱の神様を合わせてですね、まあ、神七代と言ったりするんですけれども、そのまあ最後にお生まれになったのがイザナギの神とイザナミの神様になります。まあ、なんとなくこのイザナギの御事、イザナミの御事というのは聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、ここからはまあこの二柱の神様が主人公となっていきます。まずですね、この混沌の中から、イザナギの御事、イザマイの御事はですね、雨のぬぼこというですね、矛を託されるんですね。で、雨はつかみからこの漂っている国を治めて固めてくれと言われるんですね。で、その矛を雨の浮き橋というところからですね、刺してズボッと地面に下ろしてですね、漂う、まあ、海というか泥みたいなのをイメージしてもらったらと思いますが、それをゴロゴロゴロゴロっとかき回して引き上げると、そこに穂先からポンとですね滴り落ちた まあ、塩、そういったものがですね、積み重なって島になったんですね。まあ、これが、まあ、小野五郎島と言われる島になります。で、イザナキ、イザナミのお二柱の神様は、そこの島に降りられて、こうお二人は聞くんですね。で、このイザナギという神様が、まあ、男の神様、イザナミというのが女の神様、まあ、これは兄弟とも言われているんですけれども、でイザナギがイザナミに聞くんですね。お前の体はどのようにできているのか。すると、私の体は、なりなりてなり合わないところがありますとイザナミの御事は言われます。それを聞いたイザナギの御事は、私の体はなりなりしてなり余っているところが一ところあります。それではこのなり余っているところをあなたのなり合わないところに差し塞いで国土を見ましょうと、どうでしょうかというんですね。するとイザナミは、あ、それはとても楽しそうですねという方にお答えになって、それならば私とあなたとでこの雨の御柱を行き巡りてあったところで水戸のまぐわいをしましょう、そういうふうにおっしゃいます。で、水戸のまぐわいというものはですね、こう柱からこう左右にお互いの神様が一定する、まあ、当時の儀式のようなものなんですけれども、まずはイザナギの御事がイザナミの御事に、右側から行ってくださいと、私は左から行って巡り合いますと。で、柱をぐるっと回ってお互いの神様が巡り合ったところで、イザナミの御事が真っ先に、あ、なんて素敵な男の方なんでしょうか。そしてイザナギの御事が、あ、なんという素晴らしい乙女なのだと言われるんですね。で、そして、水戸のまぐわいをされるんですけれども、そして、生まれてくるのが、まあ、ヒルコの神というのが生まれてきます。ただ、骨がなくて、非常に不完全な神様が生まれてくるんですね。そして、この神様は、足で作った船に流されてしまいます。で、どうしてこのようなことになってしまったんでしょうということで、お二人は話し合われて、そうだ、天津神のもとに出向いて、ちょっと教えてもらいましょうということになっていきます。すると、天津神の方に、これは女性が先に言葉をかけたのが良くないと。また改めて言い直しなさいと。そういうふうにおっしゃいます。そこで、二柱の神様はまた柱をめぐり、次はイザナギの御事から、あ、なんて素晴らしい乙女だ、そして次にイザナミの御事が、あ、なんて素敵な殿方よというふうにお答えになる。するとそこからですね、次々に、まあ、今の日本の、まあ、領土というか島が生まれてくるんですね。で、最初にできたのが淡路島、次に四国ということで、まあ、この四国だけ詳しく言うとですね、まあ、せっかく愛媛ですので、伊予の二名の島というふうに、まあ、古事記では記載されています。で、この島は体は一つでありながら面が四つもある。そして、伊予の国は愛媛といい、讃岐の国は飯頼彦といい、阿波の国は大月姫といい、土佐の国は武雄姫と呼ばれています。で、この四国の島ができた後にですね、まあ、壱岐の島であったり、対馬があったりといった中で、まあ、最後に本州が生まれてくる まあ、そういった流れになります。
ありがとうございます、説明を。意外とあれですね、イザナギとイザナミ、あ、イザナギの御事とイザナミの御事が出てくるまでに何柱も実は出てきてたんですね。
そうなんです。これもね、まあ本当は私、まあ神主ですから全部神様の名前も申し上げたかったんですけども、ちょっとあまりにも時間がなくなってしまいますので省略はさせていただいて。
あ、いやでもね、初めて聞く方だとか、まあ、僕もやっぱり長い名前、まあ、興味はありますけども、これくらいの少し省略して事実だけを淡々と述べていただく方がスッと入ってきました。ありがとうございます。これまだ最初の今言っていた人物、登場人物は紙幣にはなってないですか？
うん、ないですね。例えば、まあ、紙幣になってる神様っていうと、まあ、ヤマトタケルの御事であるだとか、
なるほど、
とはまあ神様とはまた違いますけれども、あとはその、まあ、この古事記とかこの歴史に関わってくるような方、例えば藤原の鎌足りだとか、まあ、竹内の宿儺家の清麿、神宮皇后とかですね、そういった形になりますね。なのでこの辺りは全くないとは思います ね。
あ、承知しました。ありがとうございます。もし出てきてたら教えてもらおうと思ってたので聞いてみました。ありがとうございます。これでもまあ聞いていただく方、昔の言葉遣いというかですね、表現方法なんで、意外と間具合ってよくわかんないんじゃないかなと思ったんですけど。
そうですね、これはですね、なんというか、要は1300年前の歴史書というか1300年前の、まあ、ストーリーなんですよ。ですのでちょっと今の感覚とはまあ若干、まあ、若干というかかなり違うようなっていうのは、まあまず前提で、でこういうふうにですね、まあ、これ古事記書物になってますけれども、基本的にはまあ、言い伝えとかですね、その全国各地で出てきたお話を一つにまとめたような形になってますので、まあ、口伝で伝わったようなお話を書物に残したということになるんですけれども、でこれはまあ水戸の間具合っていうのは、まあ、今でいうこのまあ男女のまあ営みというかですね、
好意的な感じですね。
そうですね、それをまあ表してまして、うん、まあ、一説にはこれまあ最初に、まあ、昼子の神というまあ不完全な神様ができてしまうわけなんですけれども、まあ、一説によるとこれはその、まあ、この兄弟での、まあ、そういった行為は悪い結果を生むよという、そういうことを言い表してるんじゃないかとか。
あ、なるほど。
でそしてその後どんどんと神様ができていくわけですけれども、まあ結局子孫を残すためにはそういう行為をしないとすると、まあ、子孫を残せるよっていう、まあ、そういうようなニュアンスがあるんじゃないかとか。まあ、この歩行をですね、こう書き混ぜて、その後垂れたものから小野黒島ができたっていうところも、まあ、その部分を一説には表してるんじゃないかっていう説もありますね。
いやでも本当ね、口伝で伝わったものをいろいろと集約して文字、まあ、ひえだのあれさんが、まあ、言われたことを覚えてて、大野安丸さんが書いたんでしたっけこれ。
そうです、そうです。
うん、はい、いやなのでこういろんな、例えばこう表現方法だったり、もしかしたら昔っていう方言だとか各地に伝わるものが、うん、集まってきてて、いろいろとこう、なんでしょうか、本当に混沌としたところから、なんか作っていったっていうのが、まさしくこう、読み取れたというか、聞き取れたというか。
そうです、
はい、こう当時、まあ、これ、別の回で、話したんですけど、まあ、712年、まあ、今からで言うと1300年ほど前ですよね、
はい、まあ、
だと思って想像して、まあ、その時にこうやって物語を作るっていうわけですから、これは気合い入ってたでしょうね。
そうですよね。これは、まあ、いわゆる国家プロジェクトとして、天皇の命令で作られたものですから、
うん、
もう、まあ、簡単に誰かが作ったようなお話ではありませんので、
うん、これは大仕事やな、本当気合い入ってるなっていうところでの常駐家なんだろうな、まあ、これ今後が楽しみです本当に。
はい、だからこの、まあ、かなりあの神様のお名前など省略しましたけれども、まあ、この神世七世のところなんか特に省略しましたけど、ここにまあ出てくる神様を、まあ、お祭りしている神社っていうのももちろんありますし、まあ、あの分かりやすく言えば、あのこの昼子の神っていうのはですね、まあ、エベスさんってよくお祭りされてますよね。
おお、はい。
このエベス神と、まあ、一緒のような理解であのお祭りされてるというような神社もたくさんありますね。まあ、あの足の船に乗せられて、行くわけなんですけれども、結構全国にあるエビス神社っていうところは、あのどこかから海からこう流れてきた、まあ、エベスさんの像であったり、まあ、大黒さんのお面であったり、そういったものをご神像としてお祭りをしていますというような言われから始まる神社っていうのはかなりありますね。
やっぱりちゃんと皆さん読んだ上でそういうのをやってるってことですもんね。ってことはちゃんと昔はそのこの古事記っていうのがちゃんとみんな理解して知った上で何がお祭りするかっていうのを、まあ、その土地地域ごとでこう選ぶというか、まあ、その古事記に合わせてというかってなったんだろうなっていうのを今ちょっとさっきの恵比寿さんの話を聞いて思いました。
そうですね、まあ、全部あのきちんと歴史がありますので、はい、
なるほど。これこのペースだったらどこまでいけますかね、1年で。
そうですね、まあ、
まあでも全部終わらすというよりかはこうね、この一部分でもいいのでちょっとでもねこう噛み砕いて本当栄翔さんなりの言葉で伝えていただくというより僕はこうスッと入ってきたので、
まあ、特にねこの最初のところはかなり神様の名前がこう出てくるようなところで、まあ、ここからちょっと、まあ、ストーリー調にはなってきますね。
ということはまた来月も聞かなきゃいけませんね、これは。
そうですね、まあ来月ももちろんさせていただきますので。
ありがとうございます。じゃあ今月もちょっと引っ張っちゃってまた来月楽しんでいただけるようなそういう終わり方にしちゃいましょう。
そうですね。でそれでですね、あの、
はい、どうぞ。
まあ、一つピックアップしてほしいのはここに、まあ、愛媛県、まあ、四国が出てくる。
そうだ、ごめんなさい、触れてなくた、ね、なかった、はい。
全国の都道府県の中で愛媛県だけ、まあ、唯一、
うん、
この古事記から県名を取ってるんですね。
うん、
この部分はぜひ注目していただきたいですし、私そんなに個人的な付き合いがあるわけじゃないですけれども、あの中村知事から年賀状が届いた際にもそのことは触れられてましたね。我が県愛媛県は古事記から名前由来する県でみたいなところは。
なるほど、唯一ですもんね。
はい、
承知しました。そこもちょっとこれ詳しくはブログにもね、そのさっきの4つの伊予の二名の島の、大体こういう感じでしたってことで、こう補足として伝えさせていただこうと思います。
ありがとうございます。
そうか、そこ触れられてない。もうちょっとアンテナ張っときます。
はい、ぜひお願いします。
はい、ではちょっと締めたいと思いますね。
はい、
はい、今日ね、翔さんありがとうございました。もうたくさん教えてもらっても頭パンクですよこれ。でもやっぱ安心するのは、まあこう、
はい、
何でしょうかね、あのちゃんとあの英書さんの言葉で教えてくれるっていうのが安心しだ、こうただ読み上げるだけじゃなくて、あの思いを言ってもらったりだとか、あの補足で、少しそれながらこう僕にでも分かりやすいような例え話してくれるところがかなり安心して聞けましたので、学ぶことができました。ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。
またあの来月もいろいろと神道について聞きたいと思いますので、
はい、
お付き合いよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今日もいろいろと教えていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
教えていただいて、話を聞いたのは柳原英翔さんでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。